こんにちは、仮説の酒井です。今日も仮説ポッドキャストをお届けしていきます。とこの1週間はですね、京都ではなく埼玉に来ています。なので、京都土産の漬物を持ってですね、練馬時代に通っていたバルとか居酒屋とかに行ってきたんですけど、1ヶ月も経ってないんで、こうわー久しぶりも別にないですし、考えとかも別になかったですね。多少こう、あ、来たの、来てくれたのみたいなことはあったんですけど、それぐらいで普通に旅行とか出張から帰ってきたような感覚だなというところです。それはそうだなと思ったんですけど、やっぱり久しぶりにこう好きなお店に行くっていうのは良かったですね。で、埼玉に来てからなんですけど、京都にいる頃に復活させたこう朝のジョギングまだ続いています。それは結構個人的には嬉しいなと。で、埼玉で泊まってるところは京都みたいに裏に竹林があるわけでもなくって、ただの住宅地なんですね。で、近くに走るのにいい公園もなんか見当たらなくって、だからこうただ走るのもなんかやる気ないなと思ったんで、こうどっかいいところ、目標というかね、目的地があるといいなと思って調べたんですけど、なんか Google マップで見たら片道 2.8 キロぐらいのところに、神社があったということなんで、神社があるってことなんで、じゃあそこまで行ってみるかというふうに走ってきたんですね。で、案外ですね、遠いなと思ってたんですけど、実は行って帰ってきたら、往復だから 2.8 キロの往復でこう 5.6 キロとか、6キロ弱とかっていうつもりだったんですけど、帰ってきてみたらですね、往復で 8.5 キロ走ってたということがあってですね、あ、案外行けるなと。逆にこれ最初から 8.5 キロだと分かってたら行ってなかったかもなみたいなふうに思ったりしました。でもですね、こう早朝からこう神社にお参りするって結構これあんまりやったことないですけど気分いいんですね。なので結局なんだかんだ行けたし、こう行けそうな日はですね、それからもう神社まで走るようにしてます。もちろん日によってはちょっとしんどかったりとかすると、もっと近くで折り返したりとか、歩いたりとかですね、そういうことはしてるんですけども、でもなんだかんだもう毎日毎朝ですね、外にこう走りに出てる、もしくは歩きに出てるのがいい感じだなというふうに思ってます。で、これはですね、以前も言いましたけど、やっぱりこう歩いてもいいって思いながら外に出てるのが続いてる秘訣かなと思います。朝パッと目を覚まして、ちょっとしんどいなとか眠いなってもちろんあるんですけど、とりあえずウェアに着替えて、とりあえずシューズを履いて、で、もう帰ってきてもいいと。でもとりあえずシューズ履いて外に出る。で、歩いてもいいって思いながら外に出るんですね。で、そうすると出たからせっかくだからつって、ちょっと走るっていうのは続けられてる秘訣ですね。ぜひこれやってみたらいいんじゃないかなと思います。でですね、神社についてお参りをしているわけなんですけど、ふとこう思い出したんですね、初日に行った時に。その神社に初めて行った日の前日にですね、京都にいたんですが、京都で読んでた本があるんですね。で、そこにですね、お参りしたらいいよって書いてあったんですよ。で、僕その本を読んで、あ、そうか、お参りか、確かに行ってないね。じゃあ今度お参り行けたら行こうかなっていうふうに思ってたんですね。で、それ、たった一日なんですけど、すっかりそれ忘れててですね、いざこう、翌朝、でも神社に行っちゃってるわけですよ。それ別に意図してなかったんですけど、神社に行ってお参りしてるときに、ふっとこう、あ、そういえば昨日お参りしたいなって思ってたなって思い出したんですね。なんかその偶然なのか、偶然とは言わないですけど、こう、うさんくさく聞こえる人もいるかもしれないですけど、潜在意識なのか何なのか分かんないんですが、こう、お参り行きたいな、行こうかなと思ったら翌日にそれがもう叶ってるって何か面白いなっていうふうに思いました。でですね、またこれジョギング絡みなんですが、またメルマガでも書くとは思うんですが、その神社との往復の距離感というか、しんどさというか、についてなんですけど、こう最初に初日ですね、初日にその神社に行った時はこう Google マップ使いながら行ったんですけど、道も分かんないんで、もう言われる通りにこう右です左ですみたいなことを言われるんで、そのまま行ってたんですね。で、結構ですね、細い道をくねくね走らされるというか走って行ったんですけど、でも他に道も分かるわけじゃないので、ずっとその通り行ったんですが、結構印象としては遠かったんですね。2.8 キロと思ってるとか、4キロだったらそうかもしれないんですけど、なんか案外、遠いなというか、実はこれ気づいたのは翌日というか、2回目に行った時なんですね。2回目に神社に行って、で、帰ってきた時は、大体方角とか分かってるんで、あんまり細い道とか通らなかったんですよ。あっちの方に行きゃ神社に着くなっていうのは安心感もあって、こう、案外こう、近く、早く感じたんですね。もうここ着いちゃったんだ、ぐらいだったんですね。で、考えてみると初日は結構なんかもっと遠かった気がするなと。で、これ何の話をしてるかというと、あるあるだとは思うんですが、 初めて行く場所、初めて通る道って結構距離は大したことなくてもそれ以上に時間がかかったりすると思うんです。で、例えばこうどっか引っ越したとします。引っ越した当初は最寄り駅に行くのに10分ぐらいかかってたというところが、こう住んでるうちにいつの間にかこう7分とかこうもっと早く着いたりするようになってるっていうのが結構あったりすると思うんですね。まあこれは僕の経験談なんですけど、今日はですね、またこれジョギングの話をしてるんですが、ビジネスだったりとかですね、その他いろんなこともそうだなっていうふうに本当走りながら思ってたんですね。で、企業なんかまさにそうだなと思うんですけど、やったことないから分かんないじゃないですか。で、分かんないからこういろいろやっていくんですけど、なんか実はあまり効果ないことやっていたりとか、回り道したりとか、道間違えるとか、結果的に遠回りしたとか、で、そもそも、なんか遠く感じるとかですね。で、そういうこともあると思うんですけど、そういう時はやっぱりですね、道を知ってる人、先にこう分かってる人に教えてもらうと、ではガイドしてもらうと安心感もあるし、結果的にはまあ早く着くよね、みたいなことをふと思ったりしました。こじつけっぽく聞こえるかもしれないです。本当にそう思ったんですね。僕自身のことを言うとですね、本当にこれ運がいいと思ってるんですけど、その時、その時にちょうどいいガイド役をしてくれる人、まあメンターとか師匠とか言ってますけど、そういう人と出会ってきて、まあなんか振り返ってみると結構スムーズにやってくることができたなぁ、なんていうふうに思いました。でまあこれから先もですね、わかんないこととか、やったことないことやっていくわけなんですけど、やっぱりその時に自分はこう、残り時間もそんなないと思ってるので、ガイドというか、こうコンサルとかメンターですね、そういう人を頼ってやっていこうなんていうふうに思ったジョギングの日でした。なので、もしこれを聞いてる方もですね、何かやってみようかなと思った時は、こう、先達というかね、知ってる人になんか相談しながらやっていくといいなっていうふうなことをちょっと、言いたいなと思ったのでお話をしています。では、今日のご相談に答えていきます。今日はですね、通訳実績表についてのご相談ですね。読み上げます。通訳実績表についてどこまで詳しく書けばいいのか分かりません。分野別に書くとしても、金融での IT プロジェクトに関わっていた場合は、分野としてはやっぱり IT ですよね。以上ですね。で、この問いというか、この相談はですね、通訳実績表テンプレートをプレゼントしてきた企画があったんですけど、その企画への申し込み時に書かれていた内容ですね。なのでちょっと短めの文章になってますけど、はい、これについてお答えをしていきます。で、回答なんですけど、実績表の書き方には唯一の正解はないっていう、まあ当たり前といえば当たり前の大前提なんですけど、やっぱり最終的にはですね、誰に見せるのかとか、相手にどう思ってほしいのかということで、どう書くかというのは変わってくるのかなというふうに思っています。で、例えば僕であれば、金融業界にアプライするんであれば、やっぱり金融関連の実績を詳しく書くと思いますし、IT 業界にアプライするんだとすれば、IT 関連の実績を詳しく書くなぁと思いますね。ポイントは、この相手、読む相手ですね。出す相手は、どんなことを評価するだろうかという視点を持つことだと思います。金融通訳を探している相手に IT 関連の実績をアピールしてもあんまり刺さないですよね。で、逆も同じです。とはいえもちろん、こう、それに関連する実績がないという場合もあるかと思うんですけども、その時はまた別の戦略とか見せ方が必要にはなってくるんですが、基本としては相手が評価するポイントを見極めて、それに沿ったものを伝えるということになります。あとはですね、その実績が金融に属するのか、IT に属するのかということも迷うかもしれないんですけど、別に厳密なルールがあるわけじゃないですよね。で、金融の実績として言えなくはないかなと思うんだったら、まあ別に金融の実績として使ってもいいんじゃないかなと思います。嘘や捏造は当然アウトなんですが、情報の編集は OK っていうふうに僕は言ってるんですね。で、編集といってもなかったことを付け足すとかじゃなくて、こう、伝え方、つまり表現とか書き方を相手によって変えていくというような感じです。事実をそのまま全て伝えればいいっていうわけじゃないんですよね。この辺はお仕事を獲得していく上でも、とても大事な視点になってくると思います。例えば、僕はですね、こう、酔っ払って記憶をなくすこともあるわけですね。これ、事実です。で、事実だからといって、仮説、これ聞いてくれてる皆さんに、そんなことをわざわざ伝えることはないわけです。これだから編集といえば編集ですね。こう、ちょきちょきしちゃってるんです。僕は、また、チーズプロフェッショナルという資格を持ってるんです。これも事実ですね。でも、僕はチーズプロフェッショナルの資格を持ってるっていうふうに仮説の皆さんに伝えたとしても、ほとんどの場合意味がない。だからそれは書かない。っていうのもこれも編集に入ってきます。仮説の方に向けては、通訳翻訳エージェントに11年勤めましたよっていう事実。ここを中心に伝えた方が、僕の価値は伝わると思っているので、そのことを中心に伝えてるということですね。これが編集です。で、こんな風にきっとですね、皆さんいろんな事実、経験とか実績ですね、っていうのはあると思うんですけど、 その中からどれをどうやってどんな風に伝えるかっていう編集の部分はまだまだ意識されてない方が多いんじゃないかなと思います。でそれだけにですね、編集の考え方、この考え方さえ覚えてしまえば、多分それだけで他の人とは差別化できるんじゃないでしょうか。で僕の場合はですね、その編集の仕方っていうのを知ってるというか得意な方なので、相談に来てくれた方が大した実績がないんですなんていう方ことを言ってたとしても、こここんな風に書いたら相手にとって魅力的に見えますよなんていうふうにアドバイスができるわけですね。でそういう意味で武器がないとか実績がないっていう言ってる方の言葉を僕は信用してないわけです。ぜひ情報の編集ということについて意識して実績をまとめてみてください。多分事実だけをひたすら並べた実績表とはまた違うものができてくるんじゃないかなと思います。同じ人なのに、同じ経験のはずなのに、全然違うものができてくるんですよね。これ結構面白い話です。では今日のまとめです。1つ目、マラソンにせよ、ビジネスにせよ、キャリアプランにせよ、初めての道を行くのは時間がかかります。そうした迷ったりする過程を楽しめるんだったらそれでも OK なんですけど、最短距離行きたいなと思えばガイドをつけることを検討するといいんじゃないでしょうか。お金がかかったとしてもその分の価値は、ギュッと短くなったりですね、価値はあるんじゃないかなと思います。でそんな感じで僕をガイドとして雇っていただけるんだったら嬉しいなみたいに思っています。2つ目、実績表にせよ、エントリーするにせよ、常にこう相手はどこに価値を感じるかを意識してください。その目線があれば書くべきこととか伝えるべきことは見えてくるんじゃないでしょうか。3つ目、嘘や捏造はアウトですが、情報の編集はありです。持っているリソースを最大限活かせる見せ方を身につけてください。以上、今週の仮説ポッドキャストでした。仮説ポッドキャストでは皆さんからの質問を受け付けています。質問はメルマガ仮説通信についているフォームから、またはブログのポッドキャスト質問フォームからお送りください。あとは感想ももちろんお待ちしています。それでは今週もありがとうございました。来週はまた京都からになる予定ですね。時間管理図の原稿も手が離れてきたんで、いい加減もうちょっと京都を満喫したいなと思っています。それではまた来週も聞いてください。良い週末を。